皆さんおはようございます。時が経つのが本当に早いもので、クリスマスまであと3週間経ってしまいました。皆さんにとってこの2016年どんな年だったんでしょうか。私にとっては、歯科医にですね、歯医者さんに通うことが大変多い年でした。昨年12月、今まで、通っていたですね、13年ぐらいかな、通ってた、歯医者さんが閉じてしまったので、新しい歯医者さんに切り替えました。昨年の12月に新しい歯医者さんで見てもらうと、いきなり虫歯が4本あります。治療しましょうと。1月かけてですね、治療しました。皆さんもよくご存知だと思いますけど、いつまでも自分の歯でおいしく食べ物を食べられ、そして口臭などを気にせずに楽しく会話をするために、また健康に生き生きとした生活を送るために、歯やそして口腔というんでしょうか、口の中のケアが大切なことが今問われています。この歯や口の中のケアによる予防措置が大切である。虫歯や歯周病を予防することができれば、自分の歯を使って一生食べ続けることができる。私の通っている歯医者さんも、80まで自分の歯で食べたいと思うんだったらしっかり歯磨きをしなさいと言います。以前通ってた歯医者さんは年に1回ぐらい行ってクリーニングをしてもらえばそれで済んでたんですけども、今回の新しい歯医者さんはこの予防措置っていうことにすごく重点を置いててですね、虫歯にならないように、歯周病にならないようにっていうことで厳しく指導してくださいます。虫歯の治療が終わった後、2月から最初は2ヶ月おきに2月、4月、6月、8月と来たんですけども、まあ、その度によく磨けてない、生活が乱れてるとか、コーヒー1日何杯飲むんですか、タバコ吸いますか、あ、牧師だから吸いませんけど、そんな感じで、指導を受けてきましたけど、なんとか9月以降は3ヶ月になって、先週金曜日に受診した際はついに歯石がつかなくなりましたね、こう褒められてほっとしたような嬉しい気持ちになりました。約1年に及ぶこの口腔ケアというんでしょうか、歯磨き、そして今まで使ったことのない歯間ブラシっていうのをですね、歯の間に隙間に入れてやるんですけど、本当によくいろんなものが詰まってるってことが分かったんですけど、1年かかってそのコーチングを受けて、これからは半年ごとにチェックすればいいと言われました。やっと元に戻ってた気がしましたけども、それでも油断せずにですね、寝る前の歯磨きを現在2、3分でやってるのを10分かけてやってくださいって言われた時にはハードルが高いなと思いました。夜もう早く寝たいのに、特にこの冬寒くて早く布団の中に入りたいのに、10分は丁寧に一本一本磨くつもりで歯を磨いて、そして歯間ブラシを忘れずに、またフロスを使ってやってくださいって言われた時には、ハードルが高いなと思いました。確かにこの歯の歯磨きにしても歯間ブラシにしても、歯の手入れ、そして歯周病にならないように口の中をきれいにしておくっていう良い習慣で、自分にとっていいことだっていうことは分かるんですけども、でも、多分私の娘よりちょっと上かなと思いますけど、若い女性の歯科衛生士からですね、歯磨きはなっていないここが汚れてますよ、まあ、口をもう開けたくないくらい閉じてですね、でもしょうがない台に、ね、乗ったら開けて見てもらうわけですけど、見せたくないような気になりますけど、あんまりいい気はしません。なぜでしょうかね、やっぱりプライドがあるんですね。自分はちゃんと磨いてるし、大丈夫だって思いがあるんですけども、でも他の人にこの口の中の汚れたところを見せたくない、また指導されたくない、言われたくないっていう思いがありますから、いい気持ちはしません。まあ、私に限らずですね、よっぽど謙虚にならない限り、正しいことと分かっていても、この他の人から 間違ってるとか、悔い改めなさいって言われたらいい気持ちはしませんよね。前仕事で話しているときに取引先の方がですね、私はキリスト教は大嫌いだと言いました。それはキリスト教はまず最初に悔い改めを迫ってくるから嫌だ、悔い改めなさい、失礼だと嫌な気持ちにさせるって言うんですね。分かります、その気持ちも。今朝のマタイ3章で主イエスの到来のお先駆けとしてバプテスマのヨハネが登場します。ヨハネのメッセージは文字通り悔い改めなさい、神の天の御国が近づいたから、この言葉でした。他の人から悔い改めなさいと言われて気持ちよく受け止めることができるのはよほど謙遜な人で自分の質をよく知っていて素直に神の言葉に聞き従うことができる人です。でもほとんどの人がこの言葉につまずきます。抵抗を感じます。クリスチャンであってもキリスト者であってももう信じて救われてても悔い改めなさいと言われたらなんだこいつってそういう反応を持ちます。巫女の到来に備えるために私たちが何をすべきなのか、ご一緒に今朝のマタイの福音書3章1節から12節を見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語り与えてください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書をマタイの福音書今朝3章1節から12節を見てまいります。お開きください。主イエスの先駆けとしてユダヤのアラノで宣教していたバプテストのヨハネについて記されている3章の1節から4節をもう一度お読みいたします。その頃はバプテスマのヨハネが現れユダヤのアラノで教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者エゼヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このヨハネはラクダの毛の獣を着、腰には皮の帯を締め、その食べ物はイナゴとノミツであった。新約聖書にある4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そのすべてが主イエスの宣教活動の前置きというんでしょうか、序文としてバプテスマのヨハネの働きについて記しています。旧約聖書の証言書の時代から新約聖書の福音書の福音書が始まる時代の間には400年という時間の空間がありました。神が400年に及ぶ沈黙の時を破り、バプテスマのヨハネを通して語られた最初のメッセージが、罪の悔い改めと神の御国への招きの言葉でした。来るべき神の御子の到来によって現れる神の国、天の御国が近づいたこと、そしてその天の御国に入ることができるように、それぞれの罪を悔い改めることをバプテスマのヨハネはあるので語りました。主イエスキリストの到来によって天の御国、すなわち神の国の到来が近いことをバプテスマのヨハネは宣言しています。最初にこのメッセージを聞いた人々は素直に受け入れることができたんでしょうか。 多くの人々が抵抗感を覚えたと思います。アブラハムの子孫なんだから大丈夫、そう思ってた人がいたかもしれません。きちんと街道に行って礼拝を捧げているから大丈夫だと、そう思っている人たちが抵抗を覚えたのかもしれません。けれどもバプテスタのヨハネは大胆に神から委ねられた悔い改めのメッセージを語りました。バプテスタのヨハネは人々に罪からの悔い改めを進め、悔い改めて新しく生まれ変わる象徴として水の洗礼を授けていました。ですからユダヤ人の中では、大衆的というんでしょうか、ありふれた名前であったこのヨハネという名前を他のヨハネから区別するためにバプテスマのヨハネという名前で呼ばれていました。悔い改めなさいというこの命令形の言葉は私たちに何を求めているんでしょうか。それぞれの罪を悔い改めて新しく生まれ変わるとは、罪から離れてそして心を神に向けて歩むという、180度の心の転換、変革を意味しています。イエス・キリストの到来とともに現れる天の御国、神の国に入ることができるように、自分自身の罪を悔い改め、その罪を告白し、洗礼を受けて神の御国に入ることをバプテスマのヨハネは奨励しています。洗礼の儀式こそが罪の汚れから清められ、古い自分を葬って、そして新しい命を受けてよみがえる、復活する、生まれ変わることを象徴していました。5年前に聖地旅行を行かれた方覚えているでしょうか。シリアとの国境にあるヨルダン川のところでバプテスマの洗礼を授けた、場所であるというところに行きましたけど、水はそんなにきれいではなかったんですけども、でも遠く離れてましたよね。エルサレムからかも地域からも50キロ以上離れたと思いますから、そこに行って洗礼を受けるということは相当人々が悔い改めて1日以上の旅行をしてですね、その洗礼を受けてたことが分かります。続く3章の5節から9節を読みします。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところに出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの生徒たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖アブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。400年間にわたる沈黙の時代にあっても、神は聖書の言葉を通してユダヤ教の街道で読まれていたこの旧約聖書の預言者の言葉を通して心の改革を持って、それぞれ罪から心に神を向けるように人々に勧めていました。旧約聖書の民数記5章や詩編32編にあるように、神に対してそれぞれが犯した罪を告白し神の許しを求めることは旧約聖書の時代から人々に求められていました。民数記の5章6節7節を読みします。男にせよ女にせよ、主に対して不審の罪を犯し、他人に何か一つでも罪を犯し、自分でその罪を認めたときは、自分の犯した罪を告白しなければならない。その者は罪過のために総額を弁償する、またその5分の1を加えて、当の被害者に支払わなければならない。罪の悔い改めには、それぞれの罪の告白が必ず伴います。そして罪の許しが罪を告白した者に与えられます。詩編32編の5節、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しましょう。すると あなたは私の罪の咎めを許されました。新約聖書でも旧約聖書と同様に、自分自身の罪を神に言い表すことを通して、神からの罪の許しを受け、清められる約束が、ヨハネの手紙の第一章八節から十節にこのように記されています。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにはありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにはありません。2000年前のこのバプテスマのヨハネが活躍していた時代、宗教的なリーダーであったパリサイ人やサドカイ人はプライドが高く、神からの悔い改めのメッセージを素直に受け取ることができませんでした。罪の問題を放置しておけば、神からの御怒りをこの裁きの日に受けることになると、バプテスマのヨハネは警告しています。悔い改めなさいという最初の命令に続く二つ目の命令が、この三章の八節に記されています。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。二番目の命令が記されています。自分自身の罪から離れ、神に心を向け、悔い改めた者には必ず変化が現れます。良い実、ふさわしい実が結ばれることが期待されています。最後の三章の十節から十二節、この裁きについてですね、記されている箇所をお読みしたいと思います。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めのために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力ある方です。私はその方の着物を脱がせてあげる値打ちもあります。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に実を持ってこられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。巫女の到来に備えるということは、罪の悔い改めをして罪許されて生まれ変わるだけでは終わりません。霊的に変えられ成長し、悔い改めて生まれ変わったものとしてふさわしい実を結んでいかなくてはなりません。必ず成長があり変革があります。イザヤ書の10章33節から34節には、まさに罪を悔い改めることなく神に立ち返られないで神の裁きを受ける恐ろしい神の裁きの勢い、恐ろしさが記されています。イザヤ書の10章の33節、見よ万軍の主、主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い方によって倒される。バプテスマのヨハネによる水の洗礼と、そして後に到来するメシア、主イエスキリストのによる洗礼の違いが、この3章の11節に記されています。メシアがもたらす聖霊による洗礼は、決して旧約聖書の人が知らない新しいものではありませんでした。旧約聖書のエゼキエル書36章開くと、そのことが記されています。36章の25節から28節を読み出します。エゼキエル書36章25節から28節、私が清い水をあなた方の上に振りかける、その時あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなたのうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。父なる神による人間の罪の贖いの働きは、旧約聖書から創世記から黙示録1回目でずっと続いています。 メシアであるイエス・キリスト御子の到来によってもたらされるこのバプテスマのヨハネのメッセージで再確認されています。罪を悔い改めて神の国、天の御国に入るのか、良い身、麦として蔵に納められるのか、それとも罪を悔い改めず、罪の問題をほったらかしにしておいて、終わりの日に神の裁きが下るときに、脱穀場で火で燃やされる殻として分けられるのか、皆さんはどちらを選択されるでしょうか。今朝12月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時を持ちます。バプテスマのヨハネのメッセージを聞いた皆さんは、再び来られる神の御子イエス・キリストを迎える準備ができているでしょうか。そのことを確認しなくてはなりません。まだ洗礼を受けてない方にあって、ご自分の罪を悔い改めて、主イエス・キリストを人生の主、王の王として迎えることをお勧めします。天の御国への招きに応えて、命の道を選択して、天の御国の中で生かされることをお勧めします。もうすでに罪の告白をされ、洗礼を受けた方、その信仰を告白した方、その悔い改めにふさわしい身を今結んでいるかどうか確認しなくてはなりません。それぞれの心の内をよく吟味し、言い争わなくてはならない罪を告白するときが、この聖餐のときでもあります。父なる神がそれぞれの悔い改めと罪の告白を聞いてくださり、御子イエスの贖いによってその罪を許し、清めてくださることを感謝して聖餐式に臨みたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のマタイ3章の御言葉をありがとうございます。主よ、どうぞ私たち一人一人があなたの前にへり下り、謙虚になり、あなたからの悔い改めのメッセージを自分自身のものとして真摯に受け止めることができるように助けてください。あなたの招きの言葉に応答することができますように、罪を悔い改め、それぞれの罪を告白し、あなたの許しを受けて新しく生まれ変わることができますように、また日々あなたが私たちを罪から清めてくださる神であること、またあなたにいた清き者として変えられていくことを、主イエスキリストにいた者として変えられ、身を結んでいくことができるように助けてください。これより聖餐式の時を持ちますが、どうぞこの時に一人一人がそれぞれの心の内をよく吟味して、それぞれがあなたの前に言い合わせなくてはならない自分自身の弱さ、また罪を言い表し告白し、あなたの許しを受け、そしてあなたが私たちのために十字架にかかり、裂かれた体を象徴するパンを分かち合い、またあなたが流された血を象徴する杯を分かち合うときに、あなたの恵みとその救いの確かさを心に覚えることができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、これよりもたる聖餐式の時をあなたにお委ねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。